この幾年かは、あなたと同じ世界にいながら、すでに高いで生存するもののような気持ちで大したことのない限りは、お便りを聞こうともしませんでした。金書きのものを読むのは目に時間がかかり、念仏を怠ることになり、無役であるとしたのです。またこちらの便りもあげませんでしたが、承ると姫君が東宮の高級へ入られ、そして男宮をお見申されたそうで、私は深くお喜び申し上げる。その理由は惨めな僧の身で、今更冥利を思うのではありません。過去の私は恩愛の念から離れることができず、6時の勤行をいたしながらも、仏に願うことはただあなたに関することで、自身の浄土往生の願いは大にしていましたが、初めから言えば、あなたが生まれてくる年の2月の何がしの夜の夢に、こんなことを見たのです。私自身は須弥山を右の手に捧げているのです。その山の左右から月と日の光が差して辺りを照らしています。私には山の影が落ちて、光の差してくることはないのです。私はその山を広い海の上に浮かべておいて、リスには小さい船に乗って西の方を指していくので終わったのです。その夢の覚めた朝から、私の心にはある自信ができたのですが、何によってそうした夢に象徴されたような幸福に近づけるかという見当がつかなかったところ、ちょうどその頃から母の胎にはらまれたのがあなたなのです。普通の書物にも仏典にも、夢を信じてよいことが多く書かれてありますから、無力な親でいてあなたを大切なものにして育っていましたが、そのために物質的に不足なことのないようにと、今日の生活をやめて地方館の中へ入ったのです。ここでまた私の身の上に悪いことが起こり、しまいに土着して出家の人になり、あなたは姫君をお産みになったその頃のことは知っておいでになる通りです。その時代に私は多くの願を立てていましたが、皆神仏のおいでになることになり、あなたは幸福な人になられました。姫君が国の母の御位をお占めになった暁には、住吉の神をはじめとして、仏様への願果たしをなさるようにと申しておきます。私の大願が叶った今では、はるかに西方の10万億の道を隔てた世界の、9階級の中の上の仏の座が得られることも信じられます。今から蓮華をお持ちになる迎えの仏にお会いするゆうべまでを、私は水草の清い山に入ってお勤めをしています。光遺伝暁近くなりにけり、今ぞ見しよの夢語りする。光遺伝暁近くなりにけり、今ぞ見しよの夢語りする。そして日付がある。また後へ。私の命の終わる月日もお知りになる必要はありません。人が古い習慣で親のために着る喪服などもあなたはお着けにならないでおきなさい。人間の私の子ではなく、別な命を受けているものとお思いになって、私のためにはただ人の功徳になることをなさればよろしい。この世の娯楽を我が物としておいでになる時にも、五世のことを忘れぬようになさい。私の志す世界へ行っておれば、必ずまた会うことができるのです。シャバの彼方の騎士も、再会の得られる機の現れてくることを思っておいでなさい。こう書いて終わってあった。また、入道が住吉の社へ奉った多くの願文を集めて入れた神の木の箱の封じ物も添えてあった。天君への手紙や細かなことは言わずに、ただ、この月の14日に 今までの家を離れて宮間へ入ります。つまらぬ我が身を熊狼に施します。あなたをなお生きていて幸いの花の美しく咲く日にお会いなさい。光明の中の世界でまた会いましょう。と書かれただけのものであった。読んだ後で天君は使いの僧に入道のことを聞いた。お手紙をお書きになりましてから3日目に、いおりを結んでおかれました奥山へお移りになったのでございます。私どもはお見送りに山のふもとまで参ったのですが、そこからみんなお返しになりまして、あちらへは僧を一人と少年を一人だけお供に来てお行きになりました。ご出家をなさいました時を悲しみの終わりかと思いましたが、悲しいことはそれで済まなかったのでございます。以前から仏勤めをなさいますひまひまに、お体を楽になさいましては、お引きになりました金と琵琶を持って横さてになりまして、仏前でおいとまごいにお引きになりました後で、楽器を御堂へ寄進されました。その他のいろいろなものも御堂へご寄付なさいまして、余りの分をお弟子の60幾人、それは親しくお仕えした人数ですが、それをお分けになり、なお残りました分を今日のご財産へお付けになりました。一切をこんなふうに清算なさいまして、深山の雲霞の中に紛れてお入りになりました後の、我々弟子どもはどんなに悲しんでいるか知れません。と、播磨の僧は言った。これも少年侍として京からついていったもので、今は同胞子で主に取り残された被害を顔に見せている。仏の御弟子で固い信仰を持ちながら、この人さえ主を失った難儀から脱し得ることができないのであるから、まして天君の嘆きは並々のことでなかった。明石夫人は大抵南の町の方へばかり行っていたが、明石の使いが入道のお手紙をもたらしたことを天君が知らせてきたため、そっと北の町へ帰ってきた。この人は自重していて、少しのことによって軽々しく行き来することはしないのであるが、悲しい便りがあったというので忍びやかに出てきたのである。見ると天君は非常に悲しい風をして座っていた。灯火を近くへ寄せさせて、夫人は手紙を読んでみると、自身からもとどめがたい涙が流れた。他人にとっては何でもないことも、子としては忘れがたい思い出になる昔のことが多くて、常に恋しくばかり思われた父は、こうして自分たちから永久に去ったのかと思うと、どうしようもない深い悲しみに落ちるばかりであった。この夢の話によって、自分に不相応な未来を期待して、人並みの幸福を受けさせずに苦しめる父であるように、ある時代の自分が恨んだのも、一つの夢を頼みにした父であったからであると、初めて理解のできた気もした。少し経った天君は、あなたが会ったために輝かしい光栄にも、私は良くしていますが、またあなたのためにどれほどの苦労を心でしたことか。大したことのない家の子ではあっても、生まれた郷を捨てて田舎へ行った頃も、不運な私だと思われましたがね。後になって生きながら別れなければならぬとは予想せずに、同じ蓮華の上へ生まれていく時まで変わらぬ夫婦でいようとも互いに思って、愛の生活には満足して年月を送ったのですが、にわかにあなたの境遇が変わって、私もそれと一緒に捨てた世の中へ帰り、あなた方が幸福に恵まれるのを目に見ては喜びながらも、一方では別れ別れになっている寂しさ、頼りなさを常に思って悲しんでいましたが、とうとう遠く隔たったままでお別れしてしまったのが、残念に思われます。若い時代のあの方も、 人並みな処世法はおとりにならずに、風変わりな人だったが、縁あって若い時から愛し合った二人の中には、深い信頼があったものですよ。どうしてこの世の中でいながら、会うことのできないところへあの方行っておしまいになすったのだろう。と言って泣いた。夫人も非常に泣いた。こうお言いになっても、素晴らしい将来などというものが私にあるものですか。値打ちのない私がどうなりうるものでもないのですから、私を愛してくだすったお父様にお目にかかることもできずにいるこの悲しみに、それは変えられるほどのものとも思われませんが、私たちは幸福な姫君をこの世に荒らしめるために、悲しい思いを課せられているものと思うよりほかはありません。そんなふうにして山へお入りになっては、無常のこの世ですもの、平沼にお隠れになるようなことになっては悲しいございますね。と思い、夜通し天城と入道の話をしていた。昨日は私のあちらにいますのを、院が見ていらっしゃったのですから、にやかに消えたようにこちらへ来てみましては、軽率におぼしめすでしょう。私自身のためには、どうでもよろしいございますが、姫君に類を及ぼすのがおかわいそうで、自由な行動ができませんから。こう言って夫人は夜明けに南の町へ行くのであった。若宮はいかがでいらっしゃいますか？お目にかかることはできないものですかね？このことでも天君は泣いた。